皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました。はい、私ノーブレーキのアイムと。
ノーブレーキブーブーと。
FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
先週は収録放送ありがとうございました。
はい。
お出かけ放送ということで、辻町を、まあ、沖縄那覇の色町をちょっとね散歩するみたいな感じで、
はい、
聞きました。
途中でやめましたね。
なんでなんでなんで
なんか
なんで
なんか途中で面白くなくなっちゃって、
おお、
まあまあ、ちょっと途中最初から面白くなくて我慢して聞いてたんだけど、
おお、
もう途中でやめちゃいましたね。
なんでよお前。
あ、逆にどうでした？
いや、まあまあまあ、お出かけしてるなって感じのね。
そうそう、お出かけしてるなって感じ。もっと喋らんといけんかったなっていうのが反省点ですね。もっとこと細かに、
まあ、ね、いろいろ場所とかもほぼほぼノーカットでしたね。
うん、
ね、それだけ心配だったんですけど、1時間生放送の分の収録をほぼほぼ1時間まるっと使うっていうのはすごいすごいことですから、これは、
うん、
お、恐ろしいというか、なんと言いますかね、
まあ、反省点生かしてね、またやりたいですね。
出かけたいですね。
出かけたい、うん、楽しかったではあるからさ、
はい、まあ、あの、うん、収録の日何をしてた、何をしていたかと言いますと、
はい、
私、あの、友達がですね、うん、がんを患ってまして、
うん、
それで、あの、頑張ってる、こう闘病を頑張っていて、でもともと内地の子でね、
うん、
大分の子なんですけど、その、まあ、病院が熊本にあるということで、まあ、お見舞いがてら行ってまいりました。まあ、
ガナハベースで当分働いてたんだよね、長らく。
そうそうそう、ガナハベースでも働いていて、うん、まあ、知ってる人は知ってる感じのつるちゃんってやつなんですけど、うん、会いに行きまして、元気そうでした。
ああ、よかったよかった、
はい、よかった。すごい心配だったんですが、うん、逆にこっちが元気もらう感じで、
SNS ちらっと見たけど、
はい、
お前もお見舞いじゃなく観光してたな。
いや、観光ももちろんしながらね。
お見舞いという名を使って観光してたな。
いや、もちろんもちろん、それ時間はありますから、はい、その
、いやいや、ラジオも休んで、お笑いライブのリハも休んで。
はいはい、リハの日はあの飛行機の問題がありましたから行けなかったんですが、
仕事っていうか、まあまあ、うん、お見舞いという大事な、
うん、お見舞いもしましたし、
目標に向かって行くのであれば、まあまあ、こっちとしても、
うんうん、
もうアイムさん、ぜひぜひあの応援しに行ってあげてくださいって感じだったんだけど、
うんうん、
なんか鎧着てたな、兜着てたな。
いやいや、あれもともとある鎧に顔はめるやつだから、来てないから、置いてあるやつだから。
いやいや、そういう問題ではない。
歩いてたらたまたまはまっただけだから。うん、それを写真撮っ、わー、アクシデントだってなって写真撮ってもらっただけだから。
あ、そうなんだ。いや、まあ、そうなんだじゃないんだよ。
うん、いやいや、めっちゃ良かったですよ。
うん、何が一番良かったですか？熊本って言ったら、僕、熊本城、
はい、
馬肉、
あ、馬ね、
うんうんうんうん、熊本といえばそんな感じかな。
いや、本当それ。
うん。
あ、でも行きの飛行機で珍しいことありました。珍しいって言ったらちょっと不謹慎ですけど、これまでのフライト経験で初のことがありました。
なんだなんだ。
お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんか？ありました。
あら、ま、
本当にそう言うんだと思って、
うん、
なんか後ろの席の方で、容体はちょっと分かりませんけど、
うん、
なんかこうパニック障害なのかな、その狭いところでちょっと過呼吸を起こしてしまってみたいな感じのことらしい。うんうん、だ、着いた瞬間に救急隊、今救急車が来ますので、うん、しばらく飛行機内でお待ちくださいみたいな。
ああ、まあでもあれね、まあ容体は気になりますけども、この経験はあれだね。あ、本当にそう言うんだ。
うん、結構ドキドキしましたね、
うんうん、
で、まあ、熊本も本当に食べ尽くしの食い倒れでしたね、めちゃくちゃ。
お見舞いだよな、一応お見舞い。まあまあ、行ったついでっていうのは分かるんだけど、
あ、元々のコンセプトが、その友達にいっぱい美味しいものを食わそうという。
あ、この お見舞いする子に、
そうそうそう、
つるちゃんにね。
だから載せてない写真いっぱいありますけども、うん、別に僕らだけがこうやったわけじゃないですからね。
あ、つるちゃんも同行してたのね。
あの、無理ない範囲で、
うん、あ、だったらいいわ、
うん、
なんかあんまり写ってない、俺が見たのは写ってなかったのがあったから。
あ、写ってないのはいないよ、いない日よ。
いや、だからいない日
いない日もあるよ。
いない日観光したら、
いない日は観光するさ。何、じゃあお家、部屋に閉じこもって、
うん、つるちゃんとしては、はあ、いいな、私も行きたいな。
つるちゃんも予定があるのよ、1日しか取れなかったから。
あーってなるじゃん、お前らがめっちゃ楽しんでたら。
いやいや、別で用事があった、別でまた会う人がいるってことだ
よね。まあ、そうなの、
うん、で、そうそう、馬刺し食べて、
うん、
あとからしれんこんか。
お、からしれんこんは、
からしれんこんも熊本の有名な、
うんうん、名物ですね。れんこんの中にからしが入ってるっていう感じで、
おっしゃる通りです。
あの穴にからしが入って
る
の。
穴にからしが入ってるんです。
へえ、
そう、 で、まあ、いただいて。
おいし、え、揚げてるの？そのまま？なんか煮たやつ？煮物？
いやー、6人で行ってね、5個しかなかったんで、僕、鶴ちゃんに譲ったんですよ。
いや、見てはわかるし、感想も聞けるだろ。目つぶってたんか。
食べてないんですよ、俺。
いや、食べる食べないじゃなくて、見た目よ、見た目。どんな見た目なの？
いや、だから、その、レンコンあるだろ？
うん。
を輪切りにして、うん、その、あ、あ、穴、穴という穴に、からしを、う
ん。いや、それはわかるわけよ。揚げてるのか、煮てるのか。
わからんよ、それは地域によるだろ。
違う違う違う、見たらお前が食べたのでいいよ。
あんま見てんばよ、俺。それ、鶴ちゃんの顔見せたの、俺。鶴ちゃんの顔見ないで、顔、からしレンコン。
からしレンコンってなんだろう、煮るのかな、揚げるのかな。
いや、俺もね、そんな食べたことないんだよな。
生でだったら、からしも辛いじゃん。
いや、焼いてたんじゃないかな。
ね、焼くとか、まあ、天ぷらだったら美味しそうだなって感じするけど。
あ、プラってはいなかったかな。
あ、そうなんだ。
でもこの側の方はちょっとこうパリッとしてたようなイメージあるな。
まあ片栗粉とかなのか、揚げ焼き的な感じかな、
うん、そうで、うん、2軒目鶴ちゃんリクエストお寿司食べに行って、
うん、
で、その後タイピーエン、
タイピーエン
からしレンコンの今写真見たけど、なんで周りは
まるでレモンのように、
卵かな、薄い卵で包まれてるのこれ。
いやいや、これ卵じゃないと思います。
え、周りもからし、これ
なんだろうね、これかまぼこみたいになってんのかな。食べてないもんですからね、私は。
いや、だから感想は聞けるだろ。みんな黙ったの？
みんな黙ってた。
からしレンコン食べた瞬間にみんな黙って。
尺という音は聞こえたよ。
このからしレンコンの情報が一切なかったんだったらわかるけど、いや辛いとかうまいとかっていうのあったわけでしょ。
みんなあれ、うんうんうんって感じの。
あ、そうなんだ。
でも終始そんな感じよ。
じゃあお前もそこまで聞けんわな。
うん、聞けない。
うまいのまずいのなんてな。
あとタイピーエンもいただきました。
タイピーエン？
タイピーエンも熊本名物らしい。
タイピーエン、ちょっと待って、想像させて。
どんな料理だと思いますか？
タイピーエン、
うん、
タイピーエンは、まあ、ちょっと台湾っぽいよね。
そうだよね。
台湾、中国っぽい、ね、タイピーエン、
うん、でも違うんですよね。
違う。あ、
日本語？
一つヒント出しましょうね。漢字で、あの太いに平でツバメとなってタイピーエンと書かれてます。タイピーエン、
太い
平に、
平平
にスズメ、
ツバメ、
ツバメ、スズメじゃねえよ、
ツバメ、
うん、
あ、ツバメの糞でできた平麺。
なんでツバメの糞が出てくるんだよ。
じゃあ、まあ、ツバメの涙。
スズメのみたいな、
まあ、あの食材としては酢ですけど、ツバメの酢ですけどね。
まあまあ、
あ、ツバメの酢
っていうのは高級食材ではありますけどね。
タイピーエンは？
タイピーエンはですね、
一応麺でしょ。
麺です。
まあ平麺だから、
ね。あの長崎ちゃんぽん分かります？
はいはいはい。
スープにあのこう沖縄風じゃない。
あ、中華麺が入ってる感じ
で。そうそうそう、
うん。
あんな感じのものに透明の麺が入ってるような感じというか。これなんだろうね、しらたきなのかな。
2種類麺が入ってんの？
うん、中華麺ではないんですけど。
あ、だからちゃんぽんの麺が透明なしらたきみたいなやつってことね。
そうそうそう、
そのしらたきがタイピーエンっていうのね。
ではないとは分からないです。
あ、まあ、この料理名がちゃんぽんではなくタイピーエンね、
う
ん、
そう、これが名物で美味しかったっすね、タイピーエン。
へ
ー、春雨、そうそうそう、春雨みたいな感じじゃなかった。春雨、ね、春雨か、実際。うん、でまあ、塩ラーメンみたいな感じでこのスープ自体に味がすごいしっかりしついてて、うん、美味しかったです。でね、なんかさ、熊本市全体的に、まあ、お会計を我々が持つじゃん、もちろんご馳走してるわけだから、
うん、
なんかね、安かったんですよ、肌感。
へ
え、
安かったんですよ、マジで。で、
うん、
2日目、あ、翌日か、
はい、
カレー食べに行ったんですよね、喫茶店に、
うん、
こんな大きいよ、もうこんな、
こんなんってどんなよ、もっと軽
自動車の、軽自動車のタオルぐらい、
軽自動車のタオル、
タイヤぐらいのサイズよ。
本当に、
嘘じゃん、嘘に決まって
る。なんで怒られるん
だ。なんで怒られてる。
お前が言ったんだよ。
とにかくでもでかいんですよ。どれぐらい
かな、だからどれぐらいよ、
男性の顔、
どの男性、アイドルだったらちっちゃいだろ。
バスケットボールぐらい。
おお、麺がね、
皿がさ、カレーってや、
あ、違う違う、麺で見たバスケットボールってこと
だ。麺で見たらね、うん、そうだな、そうだな、
バレーボールより大きいわけ。
バスケットボールつってるからな、俺は。バレーだったらバレーって言うしな。
ええー、
うん、うん、それそれ、バスケットボールだ。
じゃあ鍋の蓋ぐらいだ。
どの鍋よ。
だからよ、どの鍋よ。
30ぐらいか、
まあまあ、まあまあ、のお皿に
カレー、カツカレーが、800円だったかな、750円かな、で、プラス100円で飲み物ついてくるんですよ。
うん、
で、来た飲み物大きいからね、マックの L サイズぐらい、だらもうほぼただよ。
へえ、もうアメリカみたいな感じだ。
で、300円でプラス、
うん、
めちゃくちゃまた、何、マックの L サイズぐらいのパフェついてくるからね。
へえ。
どれか一個ただやしって思って。
まあ、実質な。
実質。
うん、
やばーと思って、
うん、
案の定、まあ、その時、ちょっとじゃんけんみたいなノリがあって、僕がお会計することになったんですけど、うん、はいはいはい、5000円出したんですよ。
何名で行って
くよ。4名。
4名で行って、みんなそのパフェ食べたわけ。
パフェというか、まあ、ふるっとちゃんとトッピングとかも好きに頼んでも、5000円以内だわけさ。
安いね。
安いね。
で、お会計が4000円いくらですってなって、うん、喫茶店 の, そのマスターの奥さんみたいな方、女の人ね、
うん、
あれ、あっこ、和田アキ子さんみたいな髪型だったわ。
うん、あ、なんか想像できる。
ナイチっぽい、
うんうん、ですごい丁寧な感じの接客の方に、うん、4000いくらです、4000いくらですって言われて、うん、お金崩したかったから、
うん、
この後もこういうことあるかなと思って、割り勘のこともあるから、
はい、
1万円出したんですよ、
うん、
1万円持ってて手震えてたからな、多分見たことないんじゃないかって思って
誰が、
熊本の物価が安すぎて
褒めてるんかな、
そのおばちゃんがもう、
なんでそんな言い方するの、
1万円、これの1万円の新しい1万円
です。いやいや、カレーのスパイスが効いてたのよ。
いや、とにかくなんかとっても安くて
作ってる時にね、スパイスが体に染みて震えてただけで
って考えたら沖縄高いなって思って、いろいろ、
まあ、沖縄ね、う
ん、であと福岡も行ったんですけど、
うん、あ、その帰りに、
いやいや、翌日、翌日
楽しんでるな、
お前、福岡にいるんか、鶴ちゃん
福岡にはいませんけど、
鶴ちゃんと福岡行ったんか、
こんな言い方、よくないわ、ちゃんと説明しないといけないんですか、じゃあ、
いや、いい、大丈夫、大丈夫、じゃあ、そんな態度取られたら、
違う違う、なんていうの、うん、福岡で新幹線で行くっていうプランだったんですよ、
うんうんうん、
沖縄からの一便が高いので。
うん、いや、もういいよ、大丈夫大丈夫、そんなもっと反発してもらわんと困る話いや、そんな諭されるんだったらいい、大丈夫だ、それで、それで、
あ、熊本か、熊本まだいるな、我々はな、2日目は、
うん、知らんわけよ、お前のスケジュールはだから何よ、何がいいだよ、福岡行って何が良かったの、
福岡、待って、まだあるから、熊本、
今ごめん、何泊何日の何日目、今
2泊3日の初日だ
まだ初日、もういいよ
あ、2日目、
もういい、あ、じゃあもうすぐだ、う
ん、熊本城行ったことあります？
ないような気もするけど、ないと思う、
ないです、
うん、
いかんでも一応いいとは思うよ
ちょっとい
や、まあ
そんなには、
上で行ったらそんなに上々してないんだ、
いや、めっちゃ上等、
も
うすごいしっかりしてて設備も整ってて、
行ったことあるのは僕大阪城、
大阪城
は大阪城ですよね、名古屋城は名古屋城、大阪城と名古屋城は別ですよね、
別名古屋城はほらシャチホコが乗ってると
き、どっちも行った、どっちも行った、
名古屋城は僕も行ったことあります、うん、お殿様がいたからね、うん、俳優の、
なんかご案内してくれてるでしょ、お殿様が、
まあ、はいはい、うん、それで熊本城はなんでどうした、
熊本城はほら地震の影響でやっぱところどころこう
はげてたりすんだ、
こう、でも修繕だいぶしてて、
うん、
天守閣とかもしっかり見えて、
うん、
うん、よかったです、めちゃくちゃ、うん、ただとっても暑かったな、
まあ、クーラーはついてないんじゃない、
いやいや、城内は涼しいんだけどこう階段で上がるんすよ、天守閣まで、
うん、
でもよくできてて、一回上がったら城の中が解説コーナーがあって、
うん、
歴史を上がれば上がるほど遡れるみたいな感じでよかったんだけど、もう熊本自体がやっぱさすが火の国だなって思うぐらい暑くて、もう熱中症アラートってこう、それは出るわなって思った、ドクターヘリ来てたもん、倒れてる人いて、相当暑かったな、まあ、でもお城好きな人にとってたまらんかもしれんね、いろいろ当時のものがそのまま残ってたりとか修繕したりとか、
うん、はいはいはい、うん、そして、
はい、で、
福岡行こうか、
福岡待って
待つほどあるの、
熊本、あ、熊本、そうだね、もう熊本出ちゃおうか、
うん、出ちゃおう、
福岡は一言だけ、
お、何ですか、
博多ラーメンってあんなに安いんだ、
おお、長浜ラーメンって博多ラーメンになるんですかね、
かね、
うん、500円とか600円だったよね、
いや290円だった
よ、安
っ、うん、
安っ今このご時世で、
うん、
何入ってんだろうね。
元祖博多ラーメン博多屋、
それ
一杯290円だって。
今までずっと290円。
その歴史は分からんけど、前までは200円だったとか知らんけど、だからその福岡の夜は福岡 の, そのお世話になってる方とご飯したんですよ、
うん、
でいろいろ教えてくださいよっつったら、博多の人間は一蘭なんかいかんちゃねえみたいなこと言って、
う
ん、もう高いんですって。
あるあるだ、地元の人あるあるのやつだ、
うん、大城さんの奥さんも確か福岡の方。
そうですね、はい、
じゃあやっぱ一蘭行かないんだ。
そもそもあんまり博多ラーメンは食べないかなみたいな、
うん、はあ、うん、いやこんなに安いんだと思って、沖縄で豚骨ラーメン食うっつったら1000円以上するでしょ。
まあ1000円は出す気持ちでいないとな。
ラーメンで290円ってすごいなと思って。
確かに超安いね、
うん、見た目は290円とは思えないの。
見た目290どうでしょう、ブーブーさんの判断にちょっともらってみてもいいですか。
うん、290円ってなったらもう本当スープと麺とネギがちょろっとだけっていうぐらいよね。でもそれでも十分よ。
でもそれが博多ラーメンなんですって
よ。ああ、人に作ってもらうのに290円でラーメンなんて作らないからね。俺が歩に300円出すからラーメン作ってっても作らんでしょ。
これです、
ね、お皿も洗う。ああ、いいじゃんいいじゃん、うん、長浜ラーメンみたい。本当シンプルに、この紅生姜とかごまは自分で入れれるんでしょ。
自分で入れます、
うん、はいはいはいはい。
1枚チャーシューも入ってます。
すごい。
麺 の, 麺の下に
うまかっちゃんとかのパッケージに出てくる、いわゆる博多ラーメンのイメージですよ ね,
す
ね、
うん、これが痛かったんだ。
これが痛かったのか
この博多屋の290円ラーメン食べた後に、うん、あ、うまかっちゃんってクオリティ高いんだと思った
ああ、
遜色なかったんだ。
なんかこう思い出したのよ、ね、
はいはい、うんうんうん、
あ、なるほど、じゃあうまかっちゃん、その博多の人食べたくなるわなっていう、手頃に出くえるしな、うん、あれは完成度高いもんなんだって思ったんですよ。
まあ、どこがどこでも290円で売ってるわけじゃないでしょ、このお店だけみたいな感じでしょ。
一応基本だから、その博多の方が言うには、うん、ごめんね博多の方ってなんて言っちゃって、その
いや別にギャグにはなってない。
もうあれよ、そんなラーメン、豚骨博多ラーメンに1000円以上出してたらバカを見るよみたいな。
あ、まあ、だからポーク卵おにぎりで1000円するのがおかしいよって言ってる県民と一緒ね、
うん、基本は安いよみたいなことをおっしゃってまして、
うん、
だからやっぱ高いところはこの観光客向けっていうのはどこも変わらんなという思いでしたね。
アニゾーさんが元祖長浜屋も、550円だった、290円は安いなって書いてます。円楽さん、うんうん、福岡の方じゃなかったでしたっけ。ラーメン
そうでしたっけ、
これ全っていうものかな、全は320円って。
まあでもそれぐらいの価格帯でやってるところが複数店あるんだ。
だから地元の方はそういうとこ行くのかな。で、円楽さんから追加して長浜は長浜よと。
あ、博多とかじゃなく豚骨ラーメンとかじゃなく、もう長浜ラーメンは長浜ラーメンなんだ。
もうそれはそれってことなのかな。
あのボートレース場の近くにあった、
うん、
うん、長浜ラーメン屋美味しかった、500円のところね。
いや、それでも安いね。
おお、まあ安いですね。
電車早いんですよ、出てくるのが
、
はい、ツイキャスでも配信中です、
はい、
ギリュウさんからこんばんは、とんこつさんからこんにちは、
こんにちは、
ひふみさんこんにちこんにちごっくんちょ、
ああ、いや、あらだ、いやら、いやだ、
大阪
飲んじゃった、挨拶飲んじゃった、
大阪のうちさん、毎度熊本の話、そう、先週ね収録でしたので、熊本福岡行ってきました、うん、大阪のうちさん、
はい、
タイピーエン春雨スープみたいなやつかな。そうそう、美味しかったんですよ。あ、
ちゃんぽんね、長崎ちゃんぽんバージョンみたいな。
大阪のうちさん、熊本城に忍者いましたか。はい、うん、いまし、あ、忍者ではなかったっすけど、
うん、
なんかこう、まあ、武士みたいな人が、イケメン2人が写真、あの衣装で、
ああ、なるほどね、
うん、僕は撮らなかったですけどね、
うんうん、いや、いい、撮りたい人が撮ればいい。撮り
な
さいよ。
撮らなかったで言えば、昨日 P タイム。おもろ町店に、
あ、パチンコ屋さん、
パチンコ屋さん、うん、新都心のね、
うん、もう有名、内地の人がもう来るぐらいの有名店よ。もう
ちょっと両替がてら、
もう、うん、沖縄といえば P タイムおもろ町のっていう、
あの釣り船の両替がてらお伺いしたところ、うん、なんとクロちゃんいまして、
ほう、
安田大サーカスの
取材で、取材というかこの来店
イベント、来店で、
うん、売ってたんだ。
いや、写真こうみんなで、
お、
僕は撮りませんでした
ダルビッシュ有さんがね、昔喫煙でバレた場所ですね。
あ、おもろ B タイムね、はい、
そうなんだ。
高校の時でしたっけ、ダルビッシュさんが喫煙でバレたの
変なのばっか覚えて
あれは沖縄のこのおもろ B タイムで スロット打ってるのをタバコ吸いながらスロット打ってるのを写真撮られたのはオモロピータイムです、
うん、懐かしい昨日のような思い出ですね、群馬成蔵さん、はい、国分寺の加藤ちゃんさんの旦那さんの実家が熊本だから加藤ちゃんよく行ってるよね。あ、そうなんですね、熊本にってことですね。
あ、
熊本はね、なんか B 級グルメがすごいいっぱいあるみたいで、うん、本当に美味しかった。どこに入っても美味しかったな。
馬刺しはだから日本だけなんでしょ、
うまくうの、うん、刺身で
信じられないみたいよ本当に。
あ、海外からすると
特にアメリカなのかな。
アメリカは日本人が何食ってても信じられんって言うでしょ。
まあ、そうか、納豆とかね、生卵ももちろんそうだけど、バース、うん、馬肉に関しては
ストファイの県の嫌いなもの納豆だからな。
あ、そうなんだ、
うん、
あの人アメリカなの、県は
県アメリカ、
うん、
ステージアメリカだろ。あとガイルもアメリカ、
ガイルもそうだね何なんでしょう。そんな話じゃなくて、本当にもう恐ろしいほど、もうだから我々でいうところの猫食べてるぐらいの、
うんうん、
もっとかな。
あ、まあ確かにアメリカは馬、うん、結構象徴的な生き物だしね。そうなんです
よ、うん、ペガサスを食べてるようなもん。
ペガサスは別の生き物だから
向こうからするとほら
神様寄りだから、
なんかペガサス系ですよね、なんか国のなんか、 あれはタカか、うん、ワシか、うん、まあまあまあ、ね、国防省とかなんか、うん、まあ、だから信じられないらしいよ。
へえ、
うまいよな、でもな
うまいよな、
うまい、
でもうまいんだよな、うまいから食っちゃうんだよな。じゃあ結構野蛮なイメージなんだね。
そう、馬に関してはね。
なるほど。
でも馬ってほら、いや、戦争ばっかしてる国からしたらもうかけがえのないパートナー。
ああ、そうそう、そういう意味もあるんだろうね。ほら、うん、カーボーイとか、
うんうんうんうん、
もう相棒よね、
うん、
相棒を食うなんてって。
そうだよね、
ことよね、
うん、あ、でもさ、
うん、
競馬やってる馬とかはまた別でしょ。あの馬たちは食べないでしょ。
ん、
食用の馬とそれ用の馬がおそらくいるって聞いたことあるんだよな。
あ、競馬の馬もだからね、どうなるんだろう、ね、
競馬の馬とかうまそうじゃん、すごい筋肉が発達して、
うん、
でちょっと怪我するだけでもう安楽死させるんだって。
あ、聞いたことある、ちょっと辛い話ですけどね、
うん、
ね、
だから、うん、まあ多分絶対仮装だと思うんだけど、丁寧に、うん、
はいはい、仮装ね、仮装、
うんうん、とかもう、まあまあ、埋葬かちょっと分かんないけど、
うん、
あ、ま、そうですね、そうそう、馬刺しになる馬は、食用に、まあ、きちっと育てられた馬です。
何でもかんでも食べるわけではないみたい。
まあ、牛もそうよね、このお乳出す用と、
また、うんうん、あ、そうかそうか、
ホルスタインとまたね、
食肉用食にいろいろあるわけだから、うん、円楽さんから、え、はい、ハエバルってじゃあ猫を食べるんですか。
食べない食べない、違う、だから猫を食べない感覚があるってことですよ、僕も持って持ち合わせてますよってこと。
またワンちゃんとかね。
そう、まあワンちゃんは昔はよく食べてたってなんて話は聞くじゃん。
うん、
戦時中だったりね、
仁義なき戦いでもやってた、
うん、そんな中でも猫を食べるって話はあんま聞かないじゃない。
猫ね、食べきらんな。
身がないのはずな本当に食べる時の話と知れば
身がないって言い方も、
そうね、
うん、
うん、確かに
過食部位が少ないのかもね。
あ、まあまあ綺麗ごとにどうしてもなっちゃうけどね、うん、
まあまあ何かあった時は食べないといけないからさ、うん、何でも。
スズメそういうこと食べたことありますけどね、居酒屋に出てて。
あ、スズメ美味しいみたいね。
スズメこそ身ないぞ、
うん、
ない身が。
なんかそういうのを食べる YouTuber とか僕好きでよく見るわけ。
あ、
カラスとかも美味しいみたいよ。
へえ、
うん、まあ、ちゃんとルール守って取ったカラスよ、この人がやってる。
どんなルール、
まあ、なんか
いきなりこの野にいるようなものではなくってことね、う
ん、害虫駆除で、うん、銃で亡くなったカラスとか、
うんうん、
罠に引っかかったイノシシとか、
あ、ね、
あいうのを、まあ、捨てるのもったいないから食べるよっていう人をよく見てるんだけど、
なんか狩猟する人にもうすごいルールすごい厳しいみたいね、
うん、もちろんもちろん、
なんかいろいろあるみたいですけども、うん、
まあ、だから食べなきゃいけないからね、何かあったら。
ここに来て俺セミ食ってみたいな。
セミね、美味しいらしいよ。
エビみたいな味するんでしょ。
セミは、あ、そうだね、セミじゃなくセミの幼虫がめちゃめちゃうまいらしい。まあ、有名なところで言えばオロチンユ
ー
さんとか YouTuber の、
あ
の方がよく好んで食べるんだけど、そういう人たち界隈ではもうセミの幼虫はもう
ごちそうなんだ、
もうベタ、もうもうもう、
あー、あー、へ、
今さらそれ撮って食べる動画をよく、もう遅いっすよぐらいの、
もうもう
みんなやってることっすよこれ、
はいはい、じゃあそれこそ我々が YouTube 始めて、うん、セミを食べてみようみたいな企画を、
あ、もうダメ、
もうこすり倒してるんだ。
だから、うん、沖縄のお笑いで言ったら内カビで ボケたみたいな感じ。
あ、新一郎さん。
新一郎さんと名前は出さんけど。あ、いや、今さら内カビボケはもうなんか
モアイヒンギタ系ね。
そうそうそう。あとチャタンをチャタンとかいう あのいじりとかを今でもやってるような、
あのシーサーイントネーションの、そうそうそうそう、ね、内地の人バカにするような感じの、
ちっちゃく読めるみたいな、あんな質問をするのと、
それセミの抜け殻と一緒なんだね。
抜け殻というか、幼虫、
幼虫と一緒なんだ
ぐらいでも有名で、めちゃめちゃ
小田美佐子さんで笑いを取ろうとする
あれはサーネーさんとかお前ぐらいしかいないだろ、
うん、あと木名正吉さんとかを面白フレーズとして使う人ね、
そうそう、
使うような感じってことね
ぐらいの感じを、もうセミの幼虫なんて、
あれ本当禁止ですからね。
どっちじゃん、どこに間違っちゃう、
そこはいいわけ今
ブーブーのメインの話のための例だから、そ例題で怒らないで、
ルールはないわけじゃないですから。もう禁止ですよ、
あれな、本当
伸びませんよ沖縄のお笑いが。
まあまあというぐらいだから美味しそうなのよ。
へえ、じゃあそのハムとかヘビは美味しいのか、あれ結局チキンみたいな感じなのか、
なんかね、ヘビにもよるみたいよ。
あ、ごめん、大阪のうちさんからウサギは食用、ウサギも食べきれるかな。
あ、まあでも食用のぷくぷく太ったウサギいますよね。
うーん、
美味しそうだった。
すごいなお前、うん、結構食に関してはこうあれなんだね。
まあもう怖いもの見たさっていうのもあるよ。
あ、
ウサギ今あんま見なくなったけど、
イバムに売ってますよ。
あね、とか、うん、あとや南部の方とかでちょっと田舎の道走らせてたらウサギがいっぱい飼育されてるところとかあって、うん、その当時は可愛いなと思って見てたんだけど、うん、あれ何よっていうちょっと気がしなくもないという
か、う
ん、
かもしれない、ね、
で1匹いや、うん、1羽かウサギだから、うん、まあ、なんか3000円ぐらいで売りますって書いてあったわけ、その田舎の方に。で普通にペットとして売ってんだなと思ったけど、
いや
あれと思って、うんうん、そうそう、食用、
今この和語尾の語尾というか、そのも生物に対してのこの呼び名があるじゃないですか、
はい、
まあ一和だったら和、羽、
うん、
一頭だったら頭、
頭、
うん、これはなんか死んだ時に残るものがそうなったらしいのよ、
その単位って言われてますよね、うん、魚だったら一尾、尻尾が
尾
残る
ポッポ、あのこれは、はい、
とかね、
だから鳥だったら
羽食えないんで、
うん、羽が残るみたいな。
ウサギはだから鳥になるのか、1羽2羽だから、
だから分からんけど、
鳥扱い、う
ん、だから人は人じゃないですか、
うんうん、
だからあ人間一人なんだったかな、忘れた
の。いやこれあの要はあの物の単位で動物数えるとき食べられるものが残ると、
うん、はい、食べれないものが、ね、
食べれないものが残ると、うん、で牛だったら一頭頭食えないじゃないですか、うん、で鳥だったら羽で、人間は死んだ時に何が残ると思いますか、
うん、
名を残すんですよ。
あ、そう、一名さ
どうもありがとうございましたって話なんですよ、これ。それをブブさん一生懸命今言いたかったんです。
何かで見て、
うん、感動したんだろうな。
名が残る、人間は死んだと名が残るんだって、
数え方一名二名じゃないですか。
うん、
うん、
なんで誰からこれ有名な話、
結構こすられてます。
あ、そうなんだ、まさにだ、
まさにあの内カビ
セミの、
セミの、
はい、幼虫と同じことを俺Your radio station
ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや、徳之島電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
火曜オリジンアワー生放送でお届けしています。
はいはい。
さあ、メールもたくさん来ていただいております。
ありがとうございます。
はい、紹介していきましょう。まずはこちら、ラジオネームカーボンギアさんからいただきました。
ありがとうございます。
こんばんは、あゆむさん、ブーブーさん、大城くまさん。
こんばんは。
水曜日にある、明日ですね、
うん、
オープンマイクナイトライブってどんな形のライブですか、教えてください。お待たせいたしました。
あ、スタンドアップコメディのこと、これ。
はい、うん、明日ですね、8月28日、タマライブ、 オープンマイクナイトと称しまして、うん、スタンドアップコメディライブ、マイク一本でお客様を楽しませようという内容のお笑いライブがあります、うん、こちら場所がカレー屋たけちゃん那覇市つぼや一丁目、つぼやの方で、あれで新しい公設市場だっけ、
うんうんうん、
ノーレンプラザか、
ノーレンプラザ
の近くだそうなので、ぜひぜひ振るってご参加ください。こちら、スタートが夜の8時となっております。
はい、
私の入り時間が7時半となってます。
おお、いいじゃない、ゆっくり、
結構ゆっくりギリギリで入らせていただきますんで、よろしくお願いします。どういった内容のライブかとお尋ねされたのでお答えしましょう。
うんうん、
もう本当にマイク一本で、
はい、
お客さんを楽しませるという、
はい、聞きました。
ただそれだけ、それ以上でもそれ以下でもない、
うん、
ライブでございます。
出演メンバーは
私、ノーブレーキポジティブ M、うん、
はい、お一人
と、太郎くんと、
うん、お一人、はい、
KY デンジャラスの中地くんと、ね、オリオンリーグの玉寄さんでございます。これオープンマイクナイトってどういうことかと言いますと、
はい、
僕もこのスタンドアップコメディに挑戦するにあたっていろいろ調べたんですよ、自分で、
うん、
まずスタンドアップコメディっていうのはマイク一本でなんちゃらかんちゃらって今話しましたでしょ、
うん、
で若手の方はそのプロがやってるステージを見に行って、
うん、
この方プロのステージでオープンマイクっていう時間があるんですって、うん、はい、この中で喋りたいやついるかい、
はいはいはい、
でそこではいはいはいみたいな感じで手を挙げて、
うん、
ステージに立って喋るんですって、
うんうんうんうん、
そこで新しいスターが生まれたりするようなシステムらしいです。
うん、
要はまあ飛び入り参加 OK みたいな内容、
うんうんうん、
だから明日見に来ていただくお客様、カーボンギアさん来ていただけるということで、
はい、
カーボンギアさんもオープンマイク、マイクで喋りたいやついるか言った時に手を挙げてもらったら、
あ、なるほどね、
あ
ー、カーボンギアさんにマイク渡したらもう、うん、ハローみたいな感じで始まる、始めてもいいでしょう、
カレーの感想とかね、
うん、いや言いづらいだろ、カレー屋ではお前、
うん、
心から食べたやついるみたいな感じ、うん、という感じのライブとなってますので、
はい、尺はあなたの持ち時間一人一尺
15分です、約、
おお、15分結構長いよ。
で
ノーブレーキでも15分持たすの大変だのに、
うん、まあまあまあまあマイク一本なんで、
いやだから不安じゃないのって言ってるわけ。今ハードル下げようとしてるんだけど、
不思議と不安はねえっすね。いけるしかしないっすわ。
ちなみにもう大体のプランはあるんだ。
いやプランとか いらないっしょ。
そうか、もう全部アドリブ。
アドリブとも、
もう空気感じて。
いやアドリブとも言えない。もう俺の生き方がマイク、オープンマイクだから。
いやすごいな。
すごい、
すごい、うん、初めてだよねこれ仕事ね、
うん、初めてだね。
あ、自信ある、自信というか、まあ湧き出てくるもさすがお笑いサイヤ人、
自信というかできない理由がないというかね。
あ、うん、失敗する未来が見えない、
見えないね、
うん、
それ見えたら大した、見せたら大したもんだよな俺にな、見せれたらな。、うん、いやだから調べたんですよ、
はい、
アメリカではこれ、うん、このスタンドアップコメディがやっぱ主流らしく、
ほう、まあまあ漫才とかないって聞くしね、
うん、まあ、ごめんねざっとの話ですけど、
うん、
1時間喋れるんだったら食っていけるんですって。
ほう、
でその1本のギャラが約40億らしいです。
40億、
40億
と、あ、まあこの有名な方だと、
そうそうそう、なんですって、
うん、
まあまあネットフリックスに出演するっていうね、
うんうん、
まあ、そういう契約金だったりするらしいんですが、それぐらい夢のあるアメリカンドリームの話らしいですね、うん、ってな感じでございます。改めて明日オープンマイクナイトタマライブですね、夜の8時スタートとなっております。場所はカレー屋たけちゃんとなっておりまして、チケットが1000円プラスワンドリンク制となっております。もちろんカレーも食べれるそうで持ち帰りも OK ということなので、
カレーは別途よね、もちろん
カレーは別途じゃないですかね、うん、はい、ということなのでぜひよろしくお願いします。
米だけ持ってったらルーだけ売るとかあるのかな。
うーん、どう思う？
ないと思う、
ないと思うね、
うん、オープンマイク、
オープンマイク、うん、いたよな、この前行った刺身屋にな、収録の時にお刺身屋さん行ったでしょ。
ああ、先週のね、
うんうん、ホットモット、近くのホットモットで、
そうそうそう、
白米だけを買って刺身の盛り合わせ買ってる人いた。
ああ、へえ。
多分乗っけて醤油かけて食うんだろうなっつって。うまそうでしたね。はい。続きまして、
はい、
こちら行きましょう。
はい、ありがとうございます。
ラジオネーム、万代さんです。
万代さん、いつもありがとうございます。
以下、先週送ったメールと同じ内容になってしまってます。
あ、とんでもない。はい。
先週の放送が再放送だったのを忘れて、 再放送ではないです、収録ですね、うん、フォルダに埋もれていた場合を考えて送ってます。
ありがとうございます。
もし先週送ったメールを先に読んでいたらこのメールはスルーで大丈夫です。
はいはいはい。
最近自分の YouTube のショート動画のおすすめに、うん、ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルやアイズオブヘブン、これゲームですね、うんうん、ジョジョのゲームの世代を超えた掛け合いのショート動画が上がっていて、こんな掛け合いしそうだなと笑って見ています。そんな中でも3部のジョセフに対してリサリサ先生が当時ババアと呼ばれたことを根に持ってジジイねと言ったり、うん、6部のアナスイがジョリンとの婚約を認めてほしいと4部のジョータロウに許しを願い出るやり取りが最高です、うん、4部の時点でジョリンは6歳のためアナスイがただただ危ない人みたいですね、うん、機会があれば見てみてください。それでは放送頑張ってください。
これ2週にわたって送ることか。
万代さん俺めちゃくちゃわかる気持ち。
超熱いではあるよね。
歩むと大城さんにだけダイレクトメッセージ
で、リサリサがあの4あさ、おじいちゃんになったジョセフにあんたもジジイでしょと言うと、
いやジョセフも何リンリンも知らんわけよ。
リンリンじゃないリサリサね。
リサリサも
熱いけれども
ジンジンも知らんわけよ。
いやジンジンだったら境のミジコアティね。ジンジンは境のミジコアティだな。
同様ね、
ミジコアティも何もかも知らんけどさ、
熱いんですよ。その辺を細かく考えた、作り手さんのジョジョ愛を感じられるゲーム、それがジョジョオールスターバトルとなっております。
うん、はい、
ぜひロブさんも買ってみてください。
誰が買うか。
プレイステーション5持ってますでしょ。
いや、誰が買うか。
ジョジョオールスターバトル、ね、R が販売されます。
リンリンもジンジンも知らないから。
リサリサね、ジンジンは坂の道こてね。
まずは本読むことからじゃスタートしますわ。
本じゃないです、漫画っ
す。あった
っすな。
なんだば。
ノーブレーキのお二人さん、大城くまさん、はい、お久しぶりにメールします。
ほう。
愛知県のピンガです。
あ、ピンガさん、ありがとうございます。
土曜日のオリジンライブお疲れ様でした、
うん、お疲れ様でした。
配信で楽しませていただきました。
いつもすいません、ありがとうございます。
ありがたいです、うん、初見ティが私たちの中でちょっとしたブームになっています。
ああ、いいですね。
いいです。
どこまでが本当の方言でしょうか。死語もたくさんあるのでしょうね。先週の放送、一緒にドライブしているようで楽しく聞いておりました
。本当よかった、嬉しい。
皆さんの思い出の場所がたくさんあるのですね、はい、私も39年前、
はい、
女4人の初めての沖縄旅行で宿泊したのは、はい、辻のボロボロホテル。窓から波の上自動車学校が見えました。ホテル周辺のピンクの怪しげな店だらけ、うん、夜はホテルから歩いてすぐジャッキーステーキハウスへ。
あ、ありましたね、あの辺。確か
あの辺の時がだから39年前なのか。移転前はどこにあったのでしょうか。あ、移転どっち側に行ったんですかね。
あ、
39年前はもしかしたらもともとあった
ジャッキーじゃないんじゃない。
いや、辻にあったのよジャッキー。
あ、そうなんだ、うん、
88の近くにあったんですよ。
なんか有名なのもあと1店舗あるよね、昔からあるやつ。
88
だっけ、
うん、かな。
じゃあ移転前の元祖ジャッキーハウスに行ったんじゃないですかね、きっとね、うん、
その3年後に主人と沖縄に行った時にこんなエリアに泊まったのとびっくりされました。
、う
ん、
確かに
そうよね。
今考えても危ないかも、うん、女の子4人で知らずに行ってびっくりでした。またこんな企画お願いしますね。それではまたメールします。はい、ありがとうございます。
まだ残ってるかな、胃袋に。あの頃のステーキ
残ってるか。
貴重だよ。
貴重だけど、
ジャッキーステーキの初代のお店のお肉、初代
本店の、
うん、ジャッキーもうまいし、ハチハチも美味しいですよね。
もう本当全国的に有名になりましたよね、うん、ジャッキーね。
そうですね。我々あのハチハチさんともまたあのスパイマンでコラボもしてますんで、
う
ん、
そうね、
はい、沖縄ステーキ美味しいですから。
も沖縄といえばハチハチもありますから、
よろしくお願いします、うん。はい、続いて、こちらブブタン歩夢くん、重信ブブタンのお父さん、こんにちは。
俺のお父に挨拶はいらないよ。
豚骨臭です。
はい、ありがとうございます。
今日はお祓いをしてもらいにメールしました。
お祓い、こんなのやる人なんだ。
先週、うん、失礼しました、研修会の講師をしたのですが、
はい、
緊張したり焦ってしまい、
うん、
風鈴のことを、
風鈴はもう風の鈴でいいのかな、うん、
乳輪と言ってしまって。
これは払った方がいいね。
一番前の人が吹き出すアクシデントがありました、
うん、これはもうお払い行った方がいい。
もうこれは魔物の仕業としか思えません。
間違いない。
立ち直るにはお払いしかないのです。辛いです、うん、ノーブレーキはどちらかが祈祷師の国家資格があると聞きましたが、
うん、
お払いお願いできませんでしょうか、ということで。
あ、我々にお払いをしてほしいわけだ。
じゃあ
これはどう受け取る。
お祓いしましょうか。
一周するか、引き受けるか。
お祓いしましょうか、私が。
ああ、いいですね、アイムさんがそう言っていただけるのなら、うん、それでは
呼んでください。
お祓いの達人でよろしいですか。
お祓いの達人で、
沖縄のお祓い一級建築士、お祓いお祓い 一級取得者に来ていただいております。それではお願いいたします。
どうもこんにちは。どうもこんにちは。私
軽いという
お払いね、お払いね、全国を駆け回っております。
はい、
お払い、
はい、
学ぶと申します。よろしくお願いします。
お願いいたします。
お払い
でいろいろ学ぶとかっていう意味もあるのかな。はい、
まあまあお払いの世界っていうのは常に勉強なんで、
はい、
まあ、自分もその親から代々そういう風に教えてもらったんで。
あ、なるほど。あの家系がもうそういうお払い家系ということで。
そうですね。はい、
お払い、
はいはいはい、
お払いという、はい、早いな、はいが、はいが早い。
聞いてますよ、はい。何ですか？
いや、近くもう目の前にいるんで。
はいはい、何でしょう、はい。もしもし。
じゃあ、目の前にいるんです
よ。もしもし。はいはい。何でしょう、
はい、普段はどういったものを払ってるんですか？まあ、悪霊とか、なんかいろいろ。
払ってるとか、普段はやっぱりお払いだけではこの生活できないので、
うん、
払ってもらってるというか、はい。ウーバーイーツやってます、はい。普段は、はい、ウーバーイーツで稼がせていただいてます。
今まで一番大変だったお払いってどういった？
これはですね、
はい、
ちょっと守秘義務があって、
あ、そうかそうか。
言えないんですが、沖縄のお笑い芸人の有名な方、
はい、
ちょっとP で伏せますね。
はい、
ピープーさんってわかります？ちょっと P で伏せますけど、
P、はい、伏せてください。
ピープーポホップってやってる、なんか
はいはいはい、はい、
バレないといいな、バレないといいな。
まあまあ、もうこれはもう P 入ってるんで大丈夫だと思います。
ピープーさんが、
うん、
この車の例に
趣味が車だから、
あ、昔乗っていたで車の例に、
あ、
今ロードスター乗ってらっしゃるみたいなんですが、昔の、うん、バージョンの車の、寂しかったのかな。
なんか物の霊とかもじゃあるんですね。
物の霊が一番立ち悪いからね、
うん、これ払った場合っていうのはその霊はどこに行く、もう消滅しちゃうんですか、それとも良い、まあ、天国じゃないけどそういうところ。
いえ、そういうの入れる箱がありますんで、ウーバーイーツのあの箱にそのまま入れますんで、あれに、
あの箱でいい、
あれ入ってますよ。
開けたらでも出てくるわけです
よ。開けたら出てきますよ。
出てったらまた誰かにつくんですよね。
そうだったら私の出番ですよね。永久期間ですよね。
いやいやいやいや、ちゃんと成仏させてほしいんだけどな。まあまあ、そういうお仕事をされてるということで、
はい、
わかりました。お話聞かれてましたでしょうか。豚骨柊さんという方が、
はい、
風鈴を間違って乳輪と言っちゃって、
これは間違いなくあれですね。
これは何の例でしょうか。
これ風鈴の例ですね。
風鈴の例ですよね。
チリンチリンと音が聞こえます。こチリンチリンと音が聞こえ始めてからじゃもう遅いんですよ、うん、
なるほど。
そうなんです。
もうこれが進行していくと本当に。
そうなんです。
チリンチリン5です、5ですみたいな。
そうなんです、ん
て、
うん、
ちょっと早いんだよ
ね。このキャラクターあれですね、結構無限にいけますね。最後まで、最後までいけそうですね。最後まで、
はい、まあまあ、じゃあこの例を遠隔で、
お払い学ぶです。
お払い学ぶさん、豚骨
一緒24歳です。
あ、若いですね。若
っ。ごめんなさい、反対から読んでました。42歳です。はい、
反対から読むってこともあるんですね。
はい、
まあ、今遠隔でですけど、豚骨柊さんという方の風鈴の霊、ちょっとお祓いすること可能でしょうか。
わかりました。
はい、
払わせていただきたいと思います。
あ、嬉しい、助かると思います、喜ぶと思うので。
それでは呪文の方を唱えさせていただきます。
これは別に我々聞いてても大丈夫。
聞いててもいいですし、もし一緒に行ってくれるなら一緒に行っていただいた方が、
そんな歌みたいな感じで、
力が入りますので、
はいはいはい、
よろしくお願いします。
ウーバーイーツの箱ないですけど。
あ
忘れちゃいました。
あっちゃー。
まあ、その時の対策もいろいろあるんですかね。
できないですね、じゃあ。
ここで折れるの。
こんだけやって。
だって箱がないんですもの。いやい
や、あの箱じゃない。ウーバーの箱じゃなくても。
あれないとマジできないんですよ。
ウーバーの箱がすごいのか。
あれないとマジできないんですよ。あれが、あれなんで、結局
あれ。あれ、この財布は中財布のこの。
いやいや、これが入りませんよ、風鈴のレイヤー。これ入りません。
ちっちゃそうだけどな。
残念ですが。
こんなあっさり諦めるの。
残念ですが、もう、なんかもう。 入れる箱がないんだ
よ、ね、入れる箱がないかな今回はもう難しい、
ごめんなさい、来週とかだったらまた
カバン持ってきて、
カバン持ってきた、はいすいません、
カバンないからもうそっか、
はい、これ危ないんでやっぱりね
で、まあちょっと今回
ちょっとごめんなさい、もうできないですね
いいけど、はい、リンリンリンと
リンリンリン
と聞こえてきたら、もう赤信号危ないですよ、う
ん、危ないです、皆さんも気をつけてくださいね、
これ皆さん来るんですかこれ、
だから危ないです、箱ないからできないって言ってるじゃないですか、だから
これは一つだけじゃなく、いろんな人にこの風鈴の霊が取り付く可能性、
いやまあそれは風鈴の数だけ、
風鈴の数だけ
はい、だからメイクマン本店の上の方とか風鈴今飾ってますから、
そうですよね、もう
危ないです
よ
ね、
じゃあ逆にじゃあ
メイクマン本店の方、元気ないでしょ
いやそんなことないお前
なんか忙しい
本店だから、いやいや皆さん元気あって
元気ないのよ、
呼んでも来ないすぐ来てくれ、
いやいや忙しいからね、いやいや違うお客さんの対応があるから、
呼んだら振り向いてこっちの顔見て一回ため息ついて近づいてきますから
いやそんなことないよ、
あれ全部ね風鈴の霊です、
じゃあ予防策として、じゃあ最後にどうしたらこの風鈴の霊に取り付かない、まあ、対策といいますか、
いい
あれば何か教えてもらえますか、
これはね、朝ごはんをしっかり食べてね
そんなのでいいんだ、
気をしっかり持つことですね、やっぱり心が弱い時にそういうのやっぱり来ますから、
ああなるほど、
寝不足だったりするとね、うん、どうしたって来ますからね、
じゃあこれはもう風鈴に限らず、
まあ、そういう何だってそうですよ、
醤油、そうです、醤油、そういう生活を心がければ霊にはつかないと、
霊というかね怪物というかね、
まあ分かりました、
邪のものというかこの世のものではないものですね、うん、
じゃあまた来週カバン持ってきたときにということで、
もちろんもちろん、はい、来
週じゃあカバンのない間は朝ごはんしっかり食べて、
そうです、
自分をちゃんとしっかり整えると、
はい、できませんので
健康的な生活を送ってくださいということです、
お願いします、
すいません、はい、じゃあさよなら、
バイバイ、
あ待ってください、
何ですか、
今からどこに行くんですか、
今からサザンヒルの方に行ってきます
サザンヒルに、
はい、サザンヒルに壊れた UFO キャッチャーがあるもんですから、
あーこれの霊、
霊が
お忙しいそうで、はい、はいはい、ありがとうございました、
仕事しなかったない
やでもこんなもんですよ、お祓いのやつなんてね
いや違う違う、お祓いの人をそういう風に言わないで、
信用がないというかね、
いやいや、メイクマンの人にも謝って、
うん、お祓い学ぶさんね、うんうん、はい、さあ大阪のうちさんからツイキャスです、
はい、
石川ライブやるんですね、
ああそう石川県ね、
決定しました、
石川県ですよ、
はい、
皆様
車市じゃないですよ、
そっか、あれは年明けに、うん、
予定してい
た、今年の年明け2024年の1月に予定していた石川県でのライブがありましたと、はい、
うん、はい、そうそうそう、もともと今年の1月にやる予定だった石川県のライブが、まあ、地震があって、うん、ちょっともうこれは難しいよねってなって、うんうんうん、どうしよう、延期中止ってなってる中で、まあ、延期という手になって、うんうん、できるようになったんです、
そうなんです、
はい、
その後はまた石垣島でもライブがあったりといろいろ目白押しなので、うん、各芸人の SNS、まあ、僕毎回発信してるんで僕の皆さんチェックお願いいたします、うん、あゆみさん、ブブさん、おしろくまさん、こんばんは、
はい、こんばんは、
八重瀬町在住のおきこです、
おきこさん、
おきこさん、
お笑いライブお疲れ様でした、
お疲れ様でした、
方言のネタ面白く夫婦でハジミティと言ったりして笑い合っています、
いいですね、
またラジオも毎週聞いています、
あ本当ですか、ありがとうございます、
今回どうしてもあゆみさんに聞きたいことがあったのでメールしました、うん、
はい、
昨年末に会社の同僚とガナハベースに初めて行った時のことです、
いやここ初めていいじゃないかい
店内はオープン間際だったためか落ち着いた雰囲気だったのですが、はい、歩さんが出勤してからその様子がガラリと変わったのです、
ほう、
お店全体が熱を帯び、お客さんのボルテージは最高潮結果として私も楽しい時間を過ごせました、一人の男の登場でここまで変わるものかと驚いたのは今でも鮮明に覚えています、うん、歩さんのようなスター性は生まれ持ったものなのでしょう
すごい、
それとも後天的に努力でどうにかなるものなのでしょうか、
自分で書いてない
、今後の人生の参考にしたいですよろしくお願いします、以上、
だからそうすね、
八重瀬町在住のおきこでした、
歩が自分で書いた可能性がある、ね、
八重瀬町在住のおきこさんなんて人いないかもしれない、
元々八重瀬町に住んでたし
おきこさん、まずありがとうメールくれてありがとうね、
いやでも本当歩じゃない場合本当にこのおきこさんという方がいらっしゃるのであれば、
うんうん、
これ嬉しいわな、
嬉しいですね、うん、いやそんな夜もありましたか、
うんねうん、お店の様子がガラリと変わり お店全体が熱を帯びボルテージは最高潮
すごいな
オレンジレンジの歌詞みたいです
お店全体が熱を帯びお客さんのボルテージは最高潮キリキリ前キリキリ前
キリキリ前やし
ょアイムさんはキリキリ前キリキリ前
いやてんやわんやしてね仕事できんやつみたいでしょお前いやありがたいですね、まあまあまあ、僕のお店っていうのもありますしね、うんうん、みんな喜んでいただいて、うん、
これは後天性なんですか先天性なんですか
あこれはもう後天性ですね
お努力で
努力です、うん、やっぱりね数々のスターと戦ってきた結果です、う
ん、なるほど、
はい、僕という名の星は近くから見ると傷だらけですよ
あなるほど、うん、光ってるように見えるけどもはいその光をこの傷口から出てる光だったと
傷口からと言いますか
ごめんなさい全体から出てるけど
傷ついてるとよく見たら傷ついてますお月様と一緒遠くから見たら綺麗でしょ、うん、でも近くから見ると穴ぼこだらけなんだから
美人な、うん、おばさんみおばあちゃんみたいな
アイムさんブブさん
イケメンのおじいちゃんみたいなおじさんみたいな
アイムさんブブさんおしろくまさん、ね、こんばんは、はい、ラジオネームつまにです
はつまにさんありがとうございます
私の住む広島では、はい、まだまだ暑い日が続いていますが、うん、日没が早くなってきたりお店で秋物が売られているのを見ると夏の終わりを感じて切なくなってしまいます
はいもう沖縄も折り返してますね明るさもうだいぶ、うんうんうんうん今まで7時半まで明るかったですけど今も暗くなりそうだもんね、う
ん、なんか今年早い気するね、
うんうん、
不思議、
うん、早い早い
先週は久々のお出かけ放送を楽しませていただきました
あ嬉しいありがとうございます
私は火曜リアワのお出かけ放送が大好きで、うん、ブーブさんが初めてのスタバ会やこれはお出かけ放送とは違うかもですがジュンヤーが登場したファミマのくじ会も大好きですはいはい、はい、お気に入りのトークはメモして残すようにしており
いや大城さんと同じ仕事してる
翔子ちゃんがいた時代など古めもいろいろありますが割と最近で言えば2023年10月31日、うん、放送時間45分過ぎぐらいからあゆむさんの勝古太郎から五役栄翔に変わる流れも爆笑しましたさて今日は特に報告、うん、相談する下ネタを持ち合わせていませんが
いやいやいいですよ
大丈夫ですよ
今日歯科検診に行った際あ、はい、まあまあ美人の歯科衛生士さんの何の何か柔らかいものが私の頭に当たり続け、まあ、こいつわざと当ててるのか
わかるその気持ち、うん、
そのまま下の検診もしてほしいと思ったことだけはお伝えしておきます
思っただけ、ね、
下にもね大きいのが一本生えてますから、ね、
それでは放送を楽しみにしています追伸美人な女性に限ってよくマスクをしているのかマスクをしているから美人に見えるのか悩ましいところです
まあでもこれ本当一長一短どっちもある
これあのそういう心理学効果があるらしいですね、
うんうん、だから日本人はマスクはそのためにしたい、まあ、メイクがめんどくさいっていう女性も多いだろうからね、うんうん、
はいね
目だけパッチリメイクしたらもう本当美人に見えますから、
ねはい、いわゆるヨーロアメリカ風とかでいうとこの目のマスク好きですかそれともお口のマスク好きですか
目のマスク好き
あのいわゆる 目元をほらあの海外のマスクとか舞踏会だと目を隠すじゃないですか
あ
だけどにこの口元のマスクっていうのはなんか日本的というか日本のイメージがあるんですけど
口元マスク結構興奮しますね
目はあのドロンジョ様古いかドロンジョ様みたいな感じというか、ね、
それも興奮します
ドロンジョさんは僕棒付きのドロンジョメガネだったらいいですけど、うん、両手フリーの、ドロンジョメガネはなんかあんまりかな
あ、はいはい、やっぱ口なんだ
口そうですね
そっか
なんでそっかって俺なんか全然ダメな答え方しました、ねうん、
ありがとうございます、
ハイタイ、
ハイタイ
ノーブレーキのお二人大城くまさんお元気
あお元気
先週気温が早朝9度まで下がったのに
9度
今日は日中32度まで上がったここエロい五大湖周辺から相も変わらずビールを片手にメールを書く
すごい
日本サイレント時々アクティブの酔いどれポッドキャストリスナー裏切りんちの部長変座です
部長さんありがとうございます
カリーみんなやってるやってる
やってますよ
私はね、うん、体乾燥指数レベル5すぐに水分補給体を潤して
あまあ寒さもありますからね
ごくんちょ
乾燥肌あごくんちょ飲んださ
てさて先週のちょっとそこまでですがマップ片手に楽しませていただきましたさすが辻嵐の熊こと大城熊さんとノーブレーキの選んだルートでしたわ
辻嵐の熊辻嵐って言われてるんだ
私も免許取り立ての頃友達と一緒に辻のホテル街を流した思い出を懐かしく思い出します
女子もやるんだ
もう30年近くも前随分変わったんだなって感慨深かったわ、うん今は沖縄にいなくとも Google マップでパッと見れてしかも U3 のあたりは14年前の様子とも比較でき営業中の頃と営業後の変わりように 諸行無常の響きありと思わず平家物語が脳内再生されました。少女必須の断りを表しているように。
そんな深い内容だったのか。
たまには今ね、こういうのもまたよろしく。それではお三人さん、まだまだ千葉テクミスを利用
ありがとうございます。
ノブレーキやめないに5000点ということで、うん、ありがとうございます。ちょっと、14年前の様子と比較できるアプリもあるんですか。
な、多分 Google マップ自体がなんか戻れるのがあったと思います。
過去に、
うん、あ、要はそうそう、ずっとアーカイブしてるはずだから。
このデータ上でってことですよね。 Google マップのデータ上で残ってるのは遡れるってこと。
そ
うそう
そ
う、
それは面白いですね。
一応もうどこに何があったかなんて本当1年ぐらいしたら忘れちゃいますもんね。
まあね、
新しいのが新都心のところなんてさ、うん、今あ5年前どんなだったっけってなったら違うよ全然
なあ。でもあの頃の様子が見れるっていうのはちょっと初めて知ったんで、後で見てみようかな、
ね、見てみよう、
はい、思います、
はい、
ありがとうございました。はい、というわけで1時間生放送でお届けしました。また来週もお会いしたいと思います。まず明日ですね、うんうん、私が出演しますスタンドアップコメディライブがカレーやたけちゃん夜の8時からやっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
もう本当気軽にね、多分入りづらいよねあれね、一人だとね、
おそらく
何も知らないで、うん、初めてだけど行ってみようって言ったら入りづらいけど、入ってしまえばだから。
そうです、
何でもさ、何でも初めては緊張しますから、ぜひ。
僕がスタンドアップしてるんで、
うん、そうだ、
よろしくお願いします。はい、それではまた来週お会いしましょう。さよなら、
さよなら、ありがとうございました。